78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは田中さん、おはようございます。
おはようございます。
時刻10時1分となりましたが、こちら福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオが生放送ライブオンエアでお届けいたします。働こう考えるライブトーク番組、知ってる就活、今日でですね367回目を迎えました。拍手。ということで、先月の11月放送分から8年目に突入いたしました、この番組ね。まあ先週は福岡天神のコミュニティラジオ天神からお届けいたしましたけれども、なんて言うんだろうでしょうね、もう初代パーソナリティは結婚はするし出産はするしみたいな感じになってますんで、まあ8年前何をやってましたかって話を盛り上がったんですよね。皆さん8年前何やってましたかっていうのを、ちょっとそれを今日近況報告含めてちょっとお話ししようかなと思ってます。
はい、
はい、ご紹介いただきました、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、12月1日ということで、もう今日は12月入りましたけど残り1ヶ月切りました、今年も、早いね。で今日の北九州市内の天気でございますが、ちょっと曇り空というかですね、今日はあの地元の、下関でですね、イルミネーションの点灯式、地元の商工振興会に入ってまして、その点灯式をやるんですけど、ちょっと一風変わった点灯式やりますんで、まあ、それは後にお話をするとして、今日はですね、素敵なゲストをお二方、来ていただいております、スタジオにですね、で、ゲストの紹介の前に、レギュラーのパーソナリティから、近況報告と8年前何やってましたかっていうことですね、自己紹介絡めてお願いいたします。はい、はい、どうぞ。
山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。そうですね、8年前は僕が今21歳なんで、8年前は13歳とか、で中1とかそれぐらい、小6とか、小6じゃないか、中1中2ぐらいなんで、何してたかって言われたら、だから卓球をしてましたね、部活動の
卓球、
卓球をして、で1年生なんでこう先輩が打った球をこう網でひたすら拾っていってましたね。そう、卓球ってもうめちゃくちゃボール使うんで、卓球部は、こう網みたいなんでこう、わかります、シャッと拾ってそれをカゴに入れるみたいな、そういうのをずっとやってましたね、多分1年生なんで。なるほど。何にも面白くない時ですよ。何にも面白くない時ですね、8年前はね。この番組はね、すごいもうね、やった始まったぞみたいな感じですけど、僕はもう網で玉拾って、何なんだよみたいな、非常に対照的な、多分この番組とそういう8年前です。
なるほど。
はい、お願いします。
はい、拍手、イエイ、はい、なるほどね、玉拾いってやつですね。
はい、
ああそっか、僕も中学校時代はテニス部だったんで、非常にその気持ちをよく分かるんですけれども、まあ、まあその経験をね乗り越えて見えてくる未来もありますんで、今があるわけですから。
そうですね、
はい、はい、ということで、今日はですね、お二人のゲストをお招きしておりますが、まず最初にですね、学生から、
あ、はい、
大事なゲストを後で取っておきます
前座を、はい、ね、
前座を、前座をお願いします。
前座をお願いします、はい、
じゃあ、自己紹介をお願いいたします。
はい、下関市立大学4年生の甲斐瑞希と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
イエイ、はい、
そう、ね、まあ名前だけだってあれなんで、ちょっとせっかくなんで自己紹介含めて、うん、
自己紹介含めて、今北尾さんの、されているカラスタというところでインターン生としてたまにお手伝いしたりとかしております。はい、
うん、
です、
うん、
で、うん、あと自己紹介、
うん、
はい、
まだ言った方がいいですかね。
いや、あるんであれば、いや、大体適切なあるでしょう、
ね、
もうちょい行った方がいいかなみたいな、少なもういいかなとか、
もう大丈夫です、
ね、大丈夫ですか、はい、あ、じゃあ8年前の話しますか。
はい、
はい、うん、8年前は私も中学1年生か2年生ぐらいだと思うんですけど、
うん、
そうですね、まだ小学校の時のはっちゃけた感じが忘れられずに、
うん、
中学生だけど学校内で鬼ごっこしたりとかはしゃぎ回ってました。
いや、元気ですね。
元気
いいですね。楽しそうな時期で、うん、8年前は。
そうですね、
いいですね。
なんかちょうど西野カナとか AKB とかが流行り始めた時期で、でなんか友達、女の子の友達は結構そういうの好きだけど、私はそれよりも遊びたいっていう派だったので、
うん、
あまり気が合わずに特定の友達と結構遊んでたっていう時期ですね。
へえ、ね、いやいや、なんかちょっとね、その割には声が小さいですけど
す
ね、はい、控えめな感じでね、本当に鬼ごっこしてたのかなっていう感じもなくもないですけども、
はい、
してましたね。
してました。
はい、
はい、
ではお願いします。
お願いします。
イエイイエイ。うん、なるほど、西野カナね、
うん、
8年前か、2010年11年、
うん
うん、あたりですよ。
う
ん、ちょうど震災もあったし、まあ、いろいろとこの国がどうなっていくのかっていう時に、ちょっとやっぱり正直いろいろな迷いがあった時ですよね、社会的には。
うん、
はい、まあその辺も振り返りつつというところなんでしょうが、今日のゲスト、
うん、ね、新内登場ですね。
ですよ、
うん、
新内ですか。
はい。
じゃあもうご自身からちょっと自己紹介していただいて、
はい、そんなに大物タレントではないんですけれども、
いや
そこまで貯めていただいても北九州
の方
誰なんだっていう、
腹から声出てますね。
新内
は違うな。
やっぱりね、基本ですよ、ラジオに出る
とき
は
マイクとの距離がもうすごいんだもん。
分かってますから、マイクの距離が、
ね、和田アキ子ぐらい離れてますもんね。
しょうがないですね、なりわいでしたからね、これがね。はい、いきなりでびっくりさせて申し訳ございません。はい、今日は岡山からやってまいりました。私は岡山県の 南隣にございます玉野市というところがあるんですが、うん、そちらからまいりました、玉野コミュニティデザインというところで、まあ、旅行事業部門の仕事をしております金森一正と申します。よろしくお願いします。
イエーイ。
はいはい、盛り上がって盛り上がって、
いやいやいやいや、
土曜の朝から濃くてすいません。
すごいな。
AM 出身なもんですから。
すごいな。
FM の軽快な喋りにはちょっとついていけないかもしれないですけども、
すごい、いや AM 感すごいな本当に。
もう AM が長かったもんですから。もともと今は旅行部門の仕事をしてるんですが、うん、先ほど8年前何してんのっていう話が今出てましたけれども、うん、ちょうど2010年、私広島県でローカルタレントやっておりまして、
うん、
テレビのレポーターとか、うん、ラジオのパーソナリティ、それこそこういうね金魚鉢の中に入って自分の番組をやってましたから、
うん、
もともともうラジオパーソナリティで飯食ってたもんですからね。
すごいな。
もう本当に久しぶりですよ。辞めてもう5年ちょっとになるんですけれども、血が騒ぎますね。
わ、
水を得た魚。
なるほど、金魚鉢ですね。
金魚鉢でございます。
なるほど、
まあ、そんなところで2010年といえば、ちょうど私がやってた番組が、知ってます、プロ野球の広島東洋カープって知ってます。
はいはいはいはい、
そちらのナイター番組が終わった後に1時間時間があるんですよ。でそこで自分の好きな曲とかカープの話題とか、
うん、
今日の試合の振り返りとか、
うん、
そういうカープの応援番組を、
うん、
週に3回担当してたんです。
うん、
でそこでまあちょっと広島の方には名前を覚えてもらったんだけれども、うん、ちょうど2010年というと今カープ強いじゃない、今年も3連覇しましたけれども、
すごいですね、
福岡の皆さんにはソフトバンクにやられちゃいましたけれども、それこそカイちゃんのカイキャノンにやられましたけれども ね、今日のカイちゃん親戚、カイちゃんの
違います、
親戚だったらダメだ言ってたってよ本当困ったもんだと、まあ、そんなことで、は
い、
カープの応援番組やってたんですが、2010年って絶望的に弱かったのよ。
うん、
うん、ああなるほど、そうですね、万年 B 級みたいな、なんかね、
26年ぐらい連続優勝、優勝もなく B クラス、うん、14年連続 B クラスっていうところで、2010年ってもう主力もみんな FA で出ちゃって、
うん、
夢も希望もなかったし、
はいはいはい、
勝率もおそらく4割ちょっといくかいかないかぐらいで、
前剣だけだみたいな、
前剣が生きがいぐらいの、
うん、ね、そうですね、
そんな感じですよ、うん、その時期にカープが今日も負けたって言った後に生放送で、うん、今日もカープを負けたことをお伝えしてお別れします、それではスタジオどうぞって言われて、俺どういうテンションで喋るんだみたいな
そうですね
番組でさ、カープファンの声を代表してメールを募集するんですけれども、うん、もう怒りに満ちた、お前が喋るから負けるとかね、もうそんな中でもカープを応援しつつ、なんとか負けで寂しがってるカープファンを盛り上げつつ番組をやってた思い出が2010年ですね。
なるほど、
それ考えたら8年の中でこんなに強くなるとも思いませんでしたしね。
うん、確かに、
はい、8年の時というのは無情にも過ぎ去っていきます。私もそれから仕事が変わり、
うん、
子供も大きくなり、
うん、
なぜか今この北九州で喋っているというね、
うん、
そんなところでございます、はい、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。いやー、さすがですね、
うん、
とんでもないです。
ちょっといろいろお話聞きたいんですけれども、
はい、
今日のテーマをご紹介する前にですね、曲を1曲挟んで
い
こうと思うんですが、
はい、
今日の最初のオープニングナンバー誰が選んだんですか？
はい、私です。
愛さん、
はい、うん、この曲なんか思い入れあるんですか？はい、
なんだろう、単純なオズの魔法使いのテーマソングなんですけど、
うん、
物語はそんな難しくないけど、うん、この歌にこもってるなんかこうなんですかね、いい世界観が好きなので選びました。
うん、なるほど、
はい、
わかりました。では、曲紹介をお願いしたいんですけれども、
はい、
まあそっか、じゃあもうそのまんま曲を紹介していただける曲に行きますんで、
はい、
これ誰が歌ってんのこれ？
わからないです、ごめんなさい
はい、わかりました、
はい、
では曲紹介お願いいたします。
はい、虹の彼方にオズの魔法使いよりです。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは、虹の彼方にオズの魔法使いよりということでですね、いいですね、たまにはこういう曲も
いいですね。なんかちょっと生活レベルが上がったような感じがちょっとね、
どんな生活レベルだよ、じゃあ今。
いや、なんかその紅茶飲んでみようかしらみたいな
あ、
ね、ちょっとね、ゆっくり本でも読もうかしらみたいな感じになりますね
はい、うん、まあそういう生活ライフスタイルもいいんじゃないですか、
うん、
まあ土曜日の朝ですからね、
うん、
はい、
そうだね。
ということで、今日のテーマはい、をちょっとご紹介しようと思いますけれども、はい、今日の367回目の放送テーマ、はい、はい、どうぞ。
人生と旅ですね。
人生と旅ね、はい、人生は旅だとか、うん、旅は人生だとかっていろいろ言いますけれども、
うん、
ね、今日のゲストお二人、まあ特に金森さんに、
はい、
うん、
ね、多摩のコミュニティダイエンツーリズムコーディネーターでございますから。
そうなんですね、名前だけかっこいいんですけれどもね、うん、仕事は大変地味な仕事ですけどね
どういったことなんでしょうか？
多摩のっていうのは、まあ、皆さん多分ご存知ない方が多いと思うんですけれども、うん、岡山県のちょうど南隣で、うん、有名なの倉敷って知ってる？
ああ、行ったことあります、
うん、倉敷のちょうど東隣なわけですよ。で、海に面した町で、
はい、
昔は、まあ、駅で言うと宇野っていう駅で港町なんですよね。で、瀬戸大橋がかかる前まではその宇野っていう港から四国に行く宇高連絡船っていう連絡船が通っていて、それに乗っていかないと四国に渡れなかったんですよ。そこの港町として栄えたところですね。で、今は うん、知ってる方も多いかもしれませんけれども、
うん、
アート芸術で有名な島、直島っていう島があるんです。
うん、
あのベネッセコーポレーションっていうね、教育産業、あの島次郎でおなじみの、
はいはいはい、
ベネッセコーポレーションがこう島全体をアートにしようということで、うん、直島とかですね、うん、隣の手島とか、うん、犬島っていう島もあるんですけれども、うん、そういったところを島全体をアートにしちゃったの。う
ん、あ、なんかちょこちょこその街の道路のすぐ横に展示物あるみたいな。
そうなんですよ、
なんかね、
う
ん、インスタかなんかで見たことあるな。
そうなんですよ。でそれからあの美術館を作ったりとかね、現代アートの、うん、でそこにあの欧米系のお客さんとか外国からどんどんアートを求めてね、その宇野っていう私が住んでる多摩野にある港なんですが、はいはい、そこから島へ渡っていく基地として今たくさんのお客さんご目になってるんですよ。そこで、まあ、ただ観光資源が少ないもんだから、
はい、
お客さんみんな直島に行っちゃって、
はい、
通過してしまうわけですよ。
はいはいはいはい、
そのお客さんをどのようにしたら我が町に留めることができるかな、例えば留めておくような旅行商品が必要なんじゃないかなということで、そういったものを、私もともと旅行業出身なもんですから、そういった企画を考えてくれないっていうことで、今この仕事、ツーリズムコーディネーター、人と町と資源を旅行商品化してくっつけるという仕事をやってます。はい、
なるほど。いや、なんかちょっと僕の個人的な話ですけど、
うん、
なんか僕は山口大学 で、
はい、
で経済学部で、なんか割とこうゼミとかがなんか地域のそのなんか割とまあ観光とか今流行りじゃないですか、だからなんかその地域のことから、なんかその僕のところにはなんか湯田温泉っていうところなんですけど、はい、なんかまあそこそこの温泉街みたいな感じで、うん、でなんか近くにはなんかスタジアムもあるんですよ、あのレノファ山口ってチームとかがあって、でなんかそういうところを考えて、なんかこう街づくりを考えようみたいなのもあったりするんですけど、やっぱりそういう問題ありますよね、そのなんかついつい通過されちゃうみたいな。
そうなんですよ、
なんか割となんか山口県もなんか通過するけどそんな寄らないよねみたいなのが問題意識としてあってみたいな。
そうなんですね、まあ、
両方が広島福岡で、山口県ってそんなない、うん、止まらないよねみたいな、
うんうんうん、
そういったパターンみたいな理解でいいですか。
そうですね、
玉野っていうところも、
そうですね、うん、どの町もそうなんだけれども、うん、倉敷とかさ、宮島とかさ、
そうですね、
そういった一級の観光資源を持っているわけじゃないじゃない、
うんうん、
だけど今産業っていうのは、うん、昔はね、こう北九州のように重工長大産業といって製造業で稼いできた町が多いんだけれども、うん、これからはやっぱり観光産業とかさ、
うん、
そういうサービス産業で地域は生き残っていかなくちゃいけないんじゃないの、うん、そういった時に地域の資源をもう一回見直して、観光資源としてたくさんの方に見ていただいて、来ていただいてお金を落としてもらおうと、うん、そういう風に変わっていかなくちゃいけないよねっていう時代になってきてるじゃないですか、
うん、
なのでそういったお手伝いを、
うん、
町の人も学生も、うん、そして我々外から来た人間もやって町を活性化しようと、そういう流れが今全国にあるということですよね、
うんうんうん、どうですか甲斐さんもね、うん、一応北尾さんの、まあ、その地域でから起業家増やそうっていうカラスタのところで今、
うん
ね、お手伝いされてますけど、どうですか。
そうですね、
なんか卒論もそういうテーマでしたよね、うん、なんかね、
卒論はのテーマはカラスターをテーマにして、はい、で創業とか起業について調べてるんですけども、うん、そうですね、町の活性化っていう意味で、
うん、
そういう私の観点だと、そういう創業とか起業とかについても玉野市ってどうなんだろうって思ったりもします、うん、
なるほど、
はい、
玉野市っていうところはやはり直島、さっきもアートの話が出たじゃないですか、
はい、
なのでアーティストさんが移住をしてくるっていうパターンが結構自発的にあるんですよ、
うん、
面白いですよ、苔をアートにした苔アートの作家さんとかね、
苔、
苔、緑色の苔ですよ、
うん、
それが結構いい形になってこう玄関に飾ったりとか、ちょっとアーティスティックな感じになるんですよね、とか段ボールを、段ボールじゃねえや、発泡スチロールを削っていろんな造形にした作家さんとか、なんか自発的にそういう人が人を呼んでアートに興味がある人が移住してくるっていうパターンが玉野には見られていますね。
アートで、アートだけでご飯食べてらっしゃるんですか、その方たちっていうのは。
難しいかもしれないね、うんうん、そのアートってどのように売っていくか、価値付けて売っていくかっていうのは難しいから、うん、アルバイトをしながら生計を立てているかもしれないし、うん、カフェを経営しながらなりわいとしている人もいるかもしれないし、うん、人様々だと思うけれども、うん、そういうアーティストさんっていうのはなんとなくそのお金じゃなかったりとかさ、うん、そういうところであるんじゃん、やっぱ、
うんうん、そうですね、
あやりがいだったりとか、はいはいはい、自分の作品に価値つけてくれて、じゃあそれいいですよみたいなところがあるから、うん、一概には言えないんだけれども、うん、実際にじゃあ子供さんたちまで食わしていけるものあるかって言ったら、旗から見てるとなかなか厳しいんだろうなっていうのは思いますよ、うん、すごい、
その通過点としての玉野市っていうところで、そのアートの方が移住してくるっていうことって想定してたんですか？あんまり
おそらく想定はしなかったと思います、はい、うんうん、やっぱりなかなか行政さんとか、うん、あの地域の人たちが思うようにはなかなかならないもんですよね、うん、地域ってね、こういう人材が欲しいと思っても、うん、狙って取れるもんじゃないじゃないですか、うん、でも案外なんか違ったキーマンがポーンと来て、うん、その人が軸になって人を呼び込むっていう予想外の広がりがあったりとかするじゃない、
うん、
多分仕掛けて人材が来てるって九州の日南市ぐらいじゃないかな、
あ
おそらくやっぱり創業のスタートアップっていうところで、地域というか行政が商店街とかをこうちょっときれいにして、そこに創業者を呼び込むみたいなところを意識してやってた人が集まってきたみたいな、まあ、僕もあんまり深くは知らないんだけれども、下関もそうでしょ、やっぱりカラスタっていうのがキーになって人がどんどん来るっていうところなんですよ、難しいよね。
でその玉野市はその今は、はい、玉野市じゃないか、玉野っていうところは玉野市はその今ちょっと通過点だなっていうのが問題点っておっしゃってましたけども、
そうなんですよ、
どうじゃあそのツーリズムコーディネーターとしては、これからどうしていこうかなみたいなこう展望みたいなあるんですか？
そうですね、やっぱり玉野に泊まっていただく施設も少ないので、
うん、
泊まって今ビジネスチャンスを逃してるんですよね、みんなその、
うん、
直島に渡って泊まる、うん、直島ってすごいちっちゃい島なんですよ、
うん、
人口も数千人しかいなくて、うん、だけどそこにビジネスチャンスを感じて、うん、ゲストハウスとか民宿とかバンバンできてるわけ、
うん、
で不動産業までできちゃったのよ、人口数千人の島なのに、
別
に笠の町って不動産業とかないのよね、
うん、
そうですよね、なんか適当ですよね、
それぐらい湧いてて、でベネッセがミュージアムホテルみたいなの作ってて、うん、そこにみんな泊まりたいって来るから、うん、玉野にもちゃんとそういう富裕層の方をお泊めできるような施設があり、
うん、
でそこに人がいても5時間ぐらいは玉野市で時間が過ごせるよね、うん、そこにお金を落とすところがあるよねっていうところを作っていかない、もっと広い意味で作っていかないといけないんじゃないかなというふうに思ってて、今まあ職場のみんなもそういう方向に動いてるんだけれども、
うん、
問題点はでもやっぱり地域の熱量が高まんないんだよね、もともと玉野市っていうところは造船業で栄えてきたところなんです、うん、船を作る、
はい
はい、なのであのそういった建設業じゃないけど、その造船業でそのなんていうの、製造業で成り立ってた町だから、うん、観光産業っていうのがピンってやっぱり住民さんに来ないんで、
うん、
でもやっぱり造船業っていうのもこれからなかなか厳しい時代を迎えていくから、
そう
ですね、違う産業を玉野市探さないといけないと思うんですよ、うんうん、
はいはい、
となるとお客さんは確実に来てる、よその町と違って、
はいはい、
確実にもう駅前のセブンイレブンにはたくさんの西洋人が溢れてるわけですよ、
あすごいですね、うん、
そういった人たちをビジネスチャンスと捉えて温かくもてなしながら、いかにそのお金を落としてもらうかっていうところに向かっていかないと、地域のこれから先子どもたちに残せる未来っていうのがね、どうだろうと思って、だからそこを住民さんから観光で私たちは生きていくんだっていう人たちがどんどん出てもらいたいなって、やっぱそこからじゃないかなと僕は思ったりとか、偉そうなこと言っちゃうんだけど、
いやまあね、ホテル建てるってなったらね、ちょっとなんかね、揉めたりだとかありますもんね、その地域の方とかね、なんで立てる必要ないだろうとか、
でも誰かがやんなきゃいけない
だ
ろ
う
ね、
だからそういうの調整みたいなのも大事ですね、
そうです、何事もスタートアップの時ってね、批判は出るよね、
うん、
でもやっぱりね、財産として残していって、あ、あそこにあれがあったから、玉野は今何百万人の外国人、日本人の観光客が溢れているよねっていう風になると理想ですよね、
うん、はい、
はい、
どうですか北尾さん、さっきから静観されてますけど、
いやもうずっと話を聞いてる側でいろいろと話を聞くんですけれども、うん、まあ問題はそれをですね、 打ち上げた花火をどう持続させていくか。
うん、ですね。
これがやっぱり解決できる糸口がすでにあるのであれば、うん、日本の地方はこうはなってないはずなんですよ。
うんう
ん、っていうことは打ち上げ花火で終わっているけれどもっていうところの部分でこれからどういうふうにしていくかっていうのは多分今過渡期にあるんだろうなって気がします。だから多分模索しているところでまたは諦めたところ、
うん、
でもね諦めるという以前に人口減少っていうもうこれ避けて通れない、うん、もうどう考えてもやっぱりその減るものに対しての対応っていうのはもう絶対もう40年は変わらないわけですよ。これからも減っていくっていうのは、
うん、
そうなった時に皆さんがどれだけ自分ごととして当事者意識を持ってやっていくか、
うん、おっしゃる通りですね。
だから非常にずっともうあえてずっと今日聞き役に徹してるんですけれども、
うん、
やっぱりそこをまあ魔法をかけるわけにもいかないですけどね、うん、その熱量ってさっき金森さんおっしゃってましたけれども、うん、その熱量をどういうふうにその瞬間最大風速とか、なんか瞬間湯沸かし器ごとにパッて熱量は増えるかもあるかもしれないけれども、それをどうやってじわっと浸透させていくかっていうか、何なんだろうな。僕はかろうじて世代的に、そのバブルっていうのを社会人では経験しないけれども、なんとなくそういうもんなんだろうみたいな、まあ、街が元気な様子を見てるわけですよね、子供心に。人がたくさん一回行ってる。だから、かろうじてね北九州に市電が走ってる記憶がかすかにあるぐらいです。
うーん、今もないんですか。
ない、もう今全部置き換わりましたから、ロープウェイじゃねえやモノレール、福岡市はロープウェイ出そうとしますからね今ね。
ああ、そうなんですか。
新
聞に、
そうそうそう、
高田方でね、
そうそうそう、だから小倉駅がこんなに綺麗じゃなかった時をかすかに記憶があるからです。
あ、そうですか。
井筒屋というか総合がなかった時です、当時の。
うーん、
まあ、何て言うんだろう、綺麗とか汚いというより熱気、熱狂、活気みたいな、僕らさんは熱狂だと思うんですよ。狂ってるって言い方変だけど、熱狂って熱量の熱、熱いの熱に狂うって書いて熱狂でしょ、うん、
はい
はい、うん、やっぱりね熱狂してる社会を少しでもやっぱり垣間見てる部分から言えば、いい意味の悪いの冷めてますよね今の社会って。なんか
あ、そうかもしれませんね。
冷めてるというか冷静というか、もういろんな、だからちょっとまとめますけど、
うん、
あ、これ後の方がいい、まあいいや、バブルが崩壊して阪神大震災があって、うん、地下鉄サリンがあって、で同時多発テロがあり、で小泉政権がやってきてうわっていくかと思ったら今度東日本大震災がありとかって、いろんな形でこれちょうど僕が見てると本当いろんなことを日本ってもう何て言うんだろう、世界の不幸を背負い込むぐらいな形でいろんなことをこの20年、うん、失われた20年で経験してるわけですよ、
うん、
って考えたら普通だったらもっと状況的にひどくなってもいいんじゃないかなっていうか、それこそ8年前に、
うん、
結構やっぱりその仲間の経営者とかその採用担当者とかいろんな話の中で、北尾さんどう思うって何ですかって、もう僕ね日本ダメだと思うんだよねとかっていうふうに結構ね、はい、言う人とかもいたんですよ、
うんうん、
いや僕は大丈夫、なんとかなると思うんですけどねっていう時に、で結果的に東京オリンピックが決まったりとかいろいろあったんですけど、まあね、ちょうどそういう意味での8年前っていうのは本当一つの分岐点というか分水嶺というか、っていう時にこの番組生まれたんですけどね。
なるほどね。
ちょっと語りましたけれども、
はいはい、
間もなく時刻は10時32分でございます、うん、次の曲に行こうかなと思うんですが、
あ、じゃあ、はい、うん、僕が選びました、
はい、
もうね、まあまあいろいろちょっとね話して真面目な話がありましたけども、まあまあ笑ってこうぜって歌です、はい。すいません、はい、
はい、では
お願いし、ウルフルズで笑えれば。
Don't touch that dial. FM 北九。
はい、お届けいたしましたのはウルフルズで笑えればですね、
はい、
はい、時刻は10時37分を過ぎております。 もうこんな時間かって感じですね。
早いですね、1時間、
うん、もう折り返しですね。
いやいやいや、でもね、うん、あれだけ、はい、某 RCC テレビで、ね、ラジオラジオ
ラジオ、はい、うん、
でもテレビもやれてるでしょ。
テレビもあの夕方の番組でレポートをやってまして、うん、全国各地を飛び、あ、じゃないや、広島各地を飛び回る大げさだね。
いやいや、まあでも大体いい意味で 大げさに伝えるっていうのがやっぱバラエティ番組の、
う
ん、
そうですね、
僕は醍醐味だと思ってるんで、
1のものを100にして言うっていうね。
100ですか、1のこと10じゃなくて
100にして言う。
まあ
真実は含まれてる。
あの真実が軸であったらいいとは思うんですけど、真実がどこに紛れてるかわからないなとさ、僕ちょっとさ問題だと思ってるんで、まあちゃんと軸があって、ちょっとね、あの大げさに言わないと伝わらないっていうことはやっぱこの情報社会にとっては一つの問題としてあるので、まあまあそれはいいか悪いかは別としてなんですが、まあちょっとあの話をそれるとですね、私も一時期広島に住んでた時がありまして、あの広島は結構ですね、昔からバラエティ番組、特に夕方の帯の番組ですねとか、結構ラジオとか、いろいろな、なんていうのかな、最近で言うとあの映画、あのあれです、川栄李奈が出てるお酒の映画で、はい、あれも地元のタレントのさんとかね、出てますけど、
恋の雫っていう、
あ、そうそうそうそう、はい、さすがです。あのそういったところを見てると非常に独特な文化っていうか、まあ、福岡もそうですけど ね、福岡って結構東京に進出していく人もやっぱ多くて、アーティストとか特に音楽系なんかは意外と、例えば松田聖子だって福岡だし、
あ、
最近で言うと、最近っていうか僕らの世代だと椎名林檎福岡だし、結構メジャー系意外と九州多いんですけど、広島はね、なんか独自の進化をしてるような気がして、
アーティストの孤高のアーティストが多いですね、出身はね。矢沢永吉さんとかさ、浜田翔吾とかさ、ユニコーンとかさ、 あんな世界です
よ。吉田拓郎、
そうそうそう、吉田拓郎
さん、そうですよね、
確かに
確かに、
そうですね、
ここの
ここです、確かにここでしょ。
じゃあもうここのツーリズムディレクターどうですか。
ああ、かもしれない、そんな大したもんじゃないですよ、もうもうちゃらけたトラさんのようなね生き方ですよ、私なんて本当同じ旅でも。
ああ、そう、今日はね、うん、人生と旅なんですけど、なんか人生と哲学と旅みたいになってますけど、うん、ちょっとせっかくなんで多分後半っていうかエンディングのとこと、あなた喋れるタイミング逃しそうなんで、ここまで振り返って感じてることどうぞ。
ここまで振り返って感じてることですか。そうそうそう、
率直に難しいですでもいいでしょ、別に。
あの難しいです
すごいな、
難しかったかな、
すごいな、
すごいな、
すごい、
いいですね。
いや、
でもいろんな人の話を聞くって楽しいよね、
うん、楽しいですね。
あ、自分の知らない世界がね、はい、広がってきてね、これから社会人になったらいろんな人と会うからね、うん、いろんなお話をこう頭の中いっぱいしとった方がいいもんね。うん、ああ、貯めた方がいいですよ、知識は。はい、ラジオだから喋んないと。
そうそうそうそう、
放送事故になっちゃうんだよ。20秒黙ったら。
はい。うん、頑張ります。
ね、大学何年生でした？
4年です。
4年生。
はい。
ああ、じゃあ就職活動
はあのあまりしてないので、うん、まだ決まってはないです。
そうなんですね、はい、へ、でもやっぱり夢とかあるんでしょ。
それが困っていて、
ほう、
はい、
困ってしまって、
困ってしまって、
うん、
で、まあ、とりあえず目の前にある卒論っていう課題を手にあのやってるところです。
大変なんだ、卒論って。
卒論楽しくやってます。あの、うん、いろんな社会人の方にお話聞いて、うん、でまあ、まとめるっていうことをしてるんですけども、はい、
あ、ごめんね、俺がなんか聞き手になっちゃって、
いやいやいや、
全然、いや、あの、はい、めっちゃ楽だなと思
って普通のさん、お金もらわないと喋らないんだけれども、
ね、いやいやいや、ねね、ちょっとね、外出ようかなと思いましたよね、今ね、
そうそうそう、
休憩していいんじゃないかなと思
って
、
そうそうそう、ね、一人でやっといて。
いやいや、もうね、大変ですよ、本当。
ありがとうございます。
ちょいなちょいなぐらいしか言えなくなっちゃう。カイさんがね。
ちょいなちょいなって久しぶりに
愛の手ってやつですよ。今ちょっと若者ポッカーンですよ、もう本当。
今ちょっと分からずに笑ってましたね、僕ね。なんだよ、ちょいなちょいなって思いながら、
そうか。
ぐこーってしてましたね。
ごめんね。
ですね、なんていうのかな、まあちょっと話を戻しましょう、はい、ちょっとね、はい、最初のね、はい、なんですけど、人生の旅なんですが、まあ、そう考えていくと、その なんていうんだろう、旅行とか旅の定義もやっぱこれから変わっていくんだろうなっていう気もします。
そうですね、
だから団体旅行だったのが個人旅行になり、うん、かつその旅行代理店という仕事の意味合いというかね、例えばその旅行に関しては例えばインターネットの登場によって、実はこの番組だと何回も言ってるんですけど、あの97年98年の時に私は旅行代理店アメリカ法人を立ち上げた経験があるんですよ、はい、実は、でもそれはあのインターネットで絶対旅行が売れるだろうって言って、それが実は2年早くてですね、その2年後に旅の窓口って出てきてですね、それが今の楽天トラベルなんですよ、
はい、そうですよ。
まあね、タイミングって運もあるからどこで弾けるか分かんないんですけど、もし僕らが1年2年後だったら多分ここにいない可能性がありますよ、っていうぐらいやっぱりその時代のなんていうか流れ、まあ趨勢もそうでしょうけれども、それをどういうふうに見ていくかっていうこともある意味ではその街づくりとか地域づくりとか、それこそ観光だってそうだろうし、今だっていう時に仕掛けられる準備ができてるかっていうところですよね。意外と今みたいな、いや急に降らないでみたいな、でもそういう時代でしょ、無茶ぶりが効いてなんぼじゃないですか、はいどうぞみたいな、でもそこでバシッてやった時にうわーって集まってくるっていうか、どうですか江島屋満月さん。
あ、講座名でね呼んでいただいてね、そうですね、ちょっと時間的に聞くことじゃないですけど、ちょっと普通に気になってるんで聞いていいですか。
はい、
そもそも金森さんはそのローカルタレントだったのに、うん、今こうツアーコーディネーターってなってますけど、
はい、
そこのなんか転換の理由というかきっかけみたいなのがなんか大事じゃないかなって僕は思ったんですけど、
いきなり調子のいいおしゃべりをしたから自分の人生をご紹介することをすっ飛ばしてましたもんね。
そうですね、
もともと大学を卒業して、
はい、
旅行会社に就職したんですよ。
はいはいはい、
それこそ福岡で有名な旅行会社、福岡 あの陸にたくさん走ってるバス会社 あの旅行会社、あそこが人生の始まり で福岡に8年住んでて、
はい、
旅行業界旅行会社の仕事をしてたんですよ、
うん、
法人営業といって、
うん、
あの会社の社員旅行だとか、
はい、
修学旅行だとか、
はい、
そういったものをカバン持ってセールスに歩く仕事なんですけども、そこでもともと旅行業の基礎を学んで、14年間ぐらい旅行業やったのかな、でさっき北尾さんからの話もあったんだけど、やっぱりここ20年で旅行業界を取り巻く環境ってのものすごく変わってて、もともとネットでなんか自分の手元で旅行の手配なんてできなかったわけよ。たった20年前飛行機だって JR だって、高速バスだって旅館だって、全て電話か旅行会社を通さないと手配できなかった時代だったのよ。だけどインターネットが普及したら、自分の手元でスマホからできるようになった時に、旅行会社の存在っていうのがすごく曖昧になっちゃったのね。そうなった時にやっぱり旅行会社の旧態依然としたビジネスをやってたところは、なかなか厳しくなっちゃったんですよ。で自分もあの九州が母体の旅行会社にいて、そこの広島支店っていうのがあったんだけど、
はい、
そこがなくなっちゃって、やっぱり撤退するってことになった時に自分の人生の転機があって、
はい、
だったらもう同じサラリーマン嫌だなと思って、じゃあ自分何やりたかったのって言ったら、僕高校時代からラジオに出ていて、やっぱりプリパーソナリティとかやりたかったよねって言って、昔の仲間がもう偉くなってんのディレクターとかで、放送局で、
はいはいはい、
で使ってくんないって言って、じゃあとかつってレギュラーを3本ぐらいつけてくれたもんね。ありがたいこと
すげえ
運ですよね。
すごいですね。
だから人生の出会いどこから大事、僕高校生の時からラジオ出てたから、その人たちがもう部長とかなったりとかするわけ、だからトップダウンとか仕事をくれたりとかするのよ最初は。
よ
く
でそこでいいな
36で人生チェンジ、
ローカルタレント
になって、ローカルタレントチでそこでいろんな経験をして7年間あって、はい、でもやっぱりタレントなんてやっぱり人気商売だから、
はい、
浮き沈みが激しいの、
はいはいはい、
じゃあ何年、僕カネちゃんっていうタレントでよく言われてたんだけれども、カネちゃんとして何年賞味期限があるだろうと思った時に、違う方向に行かないといけないなと思ったから、マスコミ出身の経歴と旅行会社経歴の出身で、島根県の松江市っていうところで観光のディレクションみたいな仕事やってくんないっていう話があったので、そこに行って融合させてやってっていうことになってるんですよ。だからいろんな人生の経験を生かしながら、でその次はそこで地域づくりを学んだので、今度は過疎地に行って、過疎地でいろんな社会的課題を自分の持ってる能力で解決できることはないかなと思って、小さな町へ赴任したりとか、でまた今もこういう観光を手法として地域づくりをしようとしているところに移って、自分のその実力を生かしていこうと、そういう動き方をして、この、2000何年からだ サラリーマン辞めたのが2006年からだから12年ぐらい動いてるところです。はい、なんか旅行会社、フリータレント、地域づくりみたいな、なんか決体な動き方してます。はい、
いや非常にこう自流に乗ってるなって感じしますね。なんかね、やばい、旅行会社やばいからとりあえずローカルタレントになるかみたいな、そのなんか でローカルタレントもないと思ったらこう次はどんどんこう身を乗り換え乗り換えね、いろいろ変身していきますね。
いやでもそんな生き方とかね、僕らの時代には認められてなかったの。まだ、
はい、
僕48なんですけど、
はい、
だからまあ定着性がない人っていう感じだよね。
はいはいはい、
だけど今そうじゃないじゃない。
なんかね、パラレルキャリアとかなんか言いますよね、いろいろね、こう仕事乗り換えてみたいな ね
一つの会社じゃなくて自分を一つの商品としていろんなところに売り込んでいくっていう生き方がようやくなんとなくね、認められるような時代になったんだけど、苦労はするよね。
大変でしょうね、いろいろね、
大変ですよ、
個人で頑張らないと。
もう時間が迫っております、
はいはい、
がちょっとこの曲をご紹介していただいて、でエンディングに行こうと思うんですけど、はい、素敵なお話を聞きつつ、時間というのはああ無常と言わんばかり流れていくものだなと思います。この曲は誰が選んだんでしょうか。
はい、おじさんである私でございます。金森が選曲いたしました。おそらく1980年のヒット曲じゃないかなと思うんですけれども、まさに人生と書いて旅と読ませます。松山千春、旅の空から。
Don't touch that dial. FM 北九。
はい、ここの場合はちょっと金森さんに言ってもらいました。せっかくなんで、
はい、
お届けした曲を改めてここで曲明けでどういう風に紹介しますか。
はい、僕この歌詞の中で好きなのは、まあ、回り道でもまた違う人に出会えるっていう歌詞が最後にあるんですよ。僕の人生、まあ、今日はあんまりちょっとかいつまんでしか喋ってないけれども、はい、たくさんいろいろ回り道して住んでるところもバラバラなんですよ。広島に住み、福岡に住み、また広島に帰り、島根に行き、岡山に行き、鹿児島に行きみたいなところで、でもね、繋がってないようで全部繋がってて、あそこで会った人がここの仕事で繋がるみたいな。鶴瓶の家族に乾杯じゃないけどさ、奇跡が結構鶴瓶さん起こんじゃない、いろんな各地に行って、
はいはいはい、
それってねみんなあると思うんですよ。だからその土地その土地で出会った人たちを大事にしていかないと、結局ねその人たちに助けられて今人生来てたりとかするので、だから回り道でも旅の終わりにあなたに会えたらいいねって歌詞が出てきたんだけれども、旅イコール人生であってね、本当その時出会った人々がいつかまた巡り合ってね、こう自分を支えてくれるっていうのはね、本当しみじみとこの人生感じてますよ。この紆余曲折の人生の中で大事にした方がいいですよ、本当人は。
はい、
タッソリあと2号札の方がいいですよ、本当。
はい、
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 なんかどうした、なんか、
いや、なんかすごい、あれ僕人生相談したっけなっていうか。
はい、ということで、番組のコールすところ3分を切りましたけれども、はい、じゃあもう一回振りますよ、解散、
はい、
今日の感想をどうぞ振り返ってください。もうね、3人男3人喋りすぎたんで、
そんなことないと思う、はい、感想、
はい、
そうですね、ちょっとダメです
はい、はい、ミキサーのりこさんが口を開けてあはーみたいな
怖いです ね、
ね、またあと指摘が来ますよ、またペンペンが来ますよ。
いやだな、
早いやだな、
ちょっとトイレ逃げとかないとな。
はい、じゃあオカリン、今日一日じゃねえや、今日の放送1時間振り返ってどうぞ。
そうですね、いや、やっぱりね、なんかね、なんだ、そこ放送前にこう北尾さんから、いや岡藤君今日は金森さんの話なんかこう結構ちゃんと聞いておいた方がいいよみたいな言われてましたけど、やっぱりねこう非常に勉強になるなというか、
とんでもない、
やっぱりこうなんかもともとねやってらっしゃることがなんかこう旅とか地域とかそういったことでもともと僕になんか関心あったりして非常に良かったですね。あとやっぱりこうなかなかこうなんでしょう、まあ距離そんな遠いわけじゃないですけど、やっぱ岡山県 の、 そのリアルというか、その現地で、そのなんていうんですか、プレイヤーっていうんですか、そういうところでプレイヤーとしてやってる人の話聞けて本当に今回良かったですね。なかなかこういう機会ないんで、
いや今鳥肌立ちました。いやそういう風に言ってくれてるオカリンの感謝と同時に、来てくれた、ね、金森さんの感謝と同時に、そういう風に感想を言ってるその言葉力が鳥肌立ちました。
あ、そうですか。鳥肌、
本当本当本当本当、いや、うれしいっていう意味だと思
いました。ありがとうございますね。いや、ありがとうございました、ね、
とんでもないです。
カエルさん、どうぞ今日の感想。
いや本当、ね、若い子たちと触れ合うっていうのもなかなか自分の娘がいないもんですからね、どうしてもそのお父さん目線で積極臭くなっちゃうんだけれども、まあ僕も若い頃には年寄りの話なんて聞きたくねえなと思ってたけど、やっぱりね、亀の甲より年の甲でね、やっぱ聞くもんだなというふうに、表現古いけどさ、
そうですね、
うん、そういうふうに思ってます。もし僕の言葉がね、何か自分のキャリアの中に、響けば幸いです。今日は逆に刺激もらって楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、来週は福岡天神のスタジオからお届けいたします、知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、368回か、はい、ということでですね、今日は367回でしたけれども、お届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。ということで、良い週末をお過ごしください。ちょっと晴れ間が見えてきた北九州市からお届けいたしました、最後はタイトルコールで締めますけれども、はい、この番組は株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお届けいたしました。良い週末を、ね、素敵な土曜日日曜日、ね、皆さん人生は旅です。いきますよ、知ってる
就活。
さよなら。